Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、5月26日です。皆さん、はじめまして、みっつぁんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はまあまあ昼間はそれなりに過ごしやすかったかな。
湿度が高かったよ。
ああ、まあ湿度は高かったけど風があったし、気温はそこまで上がってなかったからな。
そうなの？
うん。
なんかバタバタしとったけど、すっごい汗かきました今日。
もう昼にカレー食べたのもあったんでね。
もうしょうがないですよそれ。
汗かきかきで。は、今日からか。
あ、伊勢志摩サミット。
伊勢志摩サミット始まってますよね。
うん、はい。
で、JR とかの駅のコインロッカーがことごとく使えなくなってるじゃない。
うん。
そのせいでね、なんか不審物がいっぱいあるらしいですよ。
どこに？
これは NHK のサイトにあった記事だと。渋谷駅、
うん、
ここにですね、スーツケースが置かれていて、爆発物処理班が出たそうですよ。
へ
え。調べたらコインロッカーが使えないから、そこにスーツケースを投げといたらしいんですよ。
しょうがないけ。
なんかそんなのがね、あっちこっちで。これコインロッカー解放した方がいいんじゃないのって気がしなくもないんだけどさ。
そりゃね、あのスーツケース持ってウロウロするの大変だもん。いや、何も悪くない人にはかわいそうなよね。
そうそうそうそう。ゴロゴロゴロゴロ持ち歩くわけにもいかんし、これが多分外国ならさ、もっと歩くんだろうけどさ、うん、日本だから大丈夫だろうって置く人がいるみたいなんだよね。そうすると警官に当たってる警官は、これは不審物だと、爆発物処理班だって。なんかあちこちで大事になってるみたいですよ。
まあ難しいとこだよね。
あとユニバーサルスタジオもなんか開園以来初めて入場者の手荷物検査してるみたいですよ。
あ、そう。
あのディズニーは結構やってるよね、前から。
そうだっけ。
うん、手荷物検査はね。 USJ 初めてそんなことやってるらしいですけどね。まあ、あちこっちえらいことになってるみたいですよ。
まあね、うちも結構大変でしたよ、うん、今日。それこそ何も知らない人が通常通りにその日時指定をかけてきたり注文して来られたりとかがあったんだけど、
うん、
ね、名古屋だったりすると「お受けできません」って連絡したりとか。
もう運送会社も全然あの辺は動かないんだろ、伊勢の方は。
交通規制が入ってんでしょ。
交通規制もだし、あのなんか検問で全部荷物チェックされるらしいじゃん。
トラックも、
そうそうそうそう、宅配業者とかもトラックの中の、まあ荷物まで開けはしないだろうけどさ、トラックの中開けて状態は確認するみたいだから、それめんどくさいらしいよ。だからあの、うちの会社も広島の本社と荷物のやり取りしてるけど、なんかトラックだいぶ遅れてますよ。
明日は広島だもんね、小浜さん。
そうそうそうそう、まだ今日はいい本なんだろうけど、明日どうなるだろうってね話してますけどね。
うーん、
まあ伊勢志摩サミット、まあ迷惑っちゃ迷惑だな一般人にしてみたら。
それはなかなかでも難しいとこじゃあるよね。
まあね、7カ国の首脳が来るんだけん警備しないわけにいかんしな。
うん、
はい、ということで、まあ伊勢志摩サミットの影響を受けてる方が他にもいらっしゃるんでしょうかねはい、それでは今日の出雲弁いきたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁は八重。
八重、
八重、ただあの文字で書くと八重なんだけど、発音で書くと八上、八うに小さな絵、やうえ。
私はおえ。
これはね、柔らかいという意味ですね。つきたての餅はやえわって。つきたてのお餅は柔らかいねっていう時に使いますけどね。
やわいってことでしょ。
や、おやわい、やわい。うん、まあ、やわい。鳥取はやわいか。
鳥取はやわいって、やわいって言うよ。うん。
標準語で。
標準語じゃないと思うよ。
うん、やべ、
やべえってな、
やべえじゃないけどね、はい、ということで、お餅はつきたてがやべえから早くと食べたがいいですよということで、皆さんもぜひ使ってみていただきたいと思います。
なんか役に立たんあれだね、うん、まあいいか、うん、
月ちゃんの二の腕はやえぞって、
やえぞあ、でもだいぶ締まったぞ。
そうなの、
うん、あの 毎年触っとる子があれなんか締まってきたねって言われてよ。
もったいない、
いいじゃん、もっと頑張る
はい、それでは本編いきたいと思います。
はーい、
それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、こちらは IT メディアニュースにあった記事です。ドクターイエロー社内見学ツアー7月末に3日間限定開催という記事が上がってました。
お
ー、ドクターイエロー中見学ができるそうですよ。
名古屋の何だっけ、リニア鉄道館もあったよね、
うん、あそこ中にも飾ってあったね、
うん、
阪急交通社は5月25日線路や架線を点検する新幹線電気軌道総合試験車、通称ドクターイエローの車内を見学できるツアーを発売しましたということは、そうですね、日にちが7月の29、30、31の3日間限定で、お値段は 大人が 49,900円から 52,900円、子供が 39,900円から 42,900円ということで、これね東京発の大阪京都方面の一泊二日の旅行なんですよ。
あ、ドクターイエロー乗って？
いやいや乗れません乗れませんこの2日間の中でドクターイエローの見学も含まれてるってこと。
びっくりした、ドクターイエローの見学だけでこんなに通るんと思ってちょっとびっくりした
、この見学会 JR 東京駅を出発し大阪京都を旅する2日間のツアーの中で実施します。新大阪駅から回送電車で、これは鳥海車両基地でいいのかな、
私の初恋の男の子の名前だ、
大阪の摂津にあるらしいですけどね、こちらへ移動して、うん、ドクターイエローの車内を見学できますと。記念撮影のほか車体傾斜試験や打音検査の実施を見たり加圧してないトロリ線を触ったりなどの作業を体験できますということはそうですね。トロリ線ってスキちゃんわかるよね？
わかんない。
あの架線のことですよ。パンタグラフで電気来る、あの上貼ってある
トロリ線っていうの、
トロリ線もしくはトローリー線とも言うけどね。あ、トロリー線
初めて聞いた。
架線のことをね。でツアーはこの見学をしたあと4月に開業した京都鉄道博物館の見学、それからこれはなんて読むんだっけ、
嵯峨野、
あ、嵯峨野トロッコ列車への乗車なども含まれますというツアーだそうですよ。
東京から、
うん、でまあ東京へ帰るんだよね。
泊まるのが京都なんだ。
宿泊はそうなるのかな。これ良くない？
私鉄オタじゃないもん。
え？違ったっけ？
違いますよ。しかも東京発なのにどうするん？
いや東京まで行かなきゃ。
行けばいいじゃん。行けよ。
東京1日目に8時33分発ですね。で帰ってくるのが2日目の、22時53分。
結構遅いね。
ほぼ丸々2日使うような格好になるよな。
東京から出るんだけ乗る人は限られるよね。
うん、まあね。
うーん、
でちなみに食事は2日目の朝のホテルしかついてないみたいですね。あとは自由に取ってくれって感じ、この日程表を見ると。
うーん、これは安いのか。
うーん、
親子で言ったら10万仕事じゃん、高い時だと。
まあね、でもドクターイエロー乗れるよ。あ、乗れるというかなんか見れるよ
だって リニア館行ったら見えるもん。
あ、まあ見えるけどさ河川に触れるよ
別にまあだけその自分が好きなものだったら価値が上がるだろうけど、私鉄オタじゃないもん。
今さら
今さらって
今さら二郎はい、ということで東京在住の方参加してみてはいかがでしょうか。いや、好きちゃん大丈夫よ、そんな子供連れて行かなくていいから
。あ、そうか、そう、ね、あ、別に子供がおらんでもいいってこと
大人でもいいんじゃない。はい、それでは次のニュースはこちら、トラベルウォッチにあった記事です。 ANA 医師登録制度、 ANA ドクターオンボードを9月運用開始という記事が上がってましたが、これ以前お伝えしましたよね。全日空さんがあの医者を登録して、まあ、機内であの体調の悪い人が出た時にあのお医者様いませんかって回らなくてもその先生のところに直接行くサービスを始めるっていうのを覚えてないやな。
私多分その時おらんかったと思うよ。
そう、あ、可能性はあるな。
初耳です。
この制度、7月から募集を開始して9月から、国際線で運用を開始しますという正式な発表がありました。 月ちゃんは出会ったことある？飛行機の中でお客様にお医者様はいらっしゃいませんかって。
いや、ないです。
僕一度だけあるんだよな。あれ台湾から帰る便だったかな。
どういうあれ？
ね、結局なんかワイン飲みすぎて酔っ払っただけだったみたいだけどね。
あ、そう。
一度だけそういうのは遭遇したことある。
なんかテレビドラマとかでしか見たことがないな。
まあ搭乗時間が長い飛行機になると結構あるらしいですよ。こういうシチュエーションって。
そうなんだね。
まあ事前にお医者、自分が医者ですよっていうのを全日空に登録しとくと、まあ、その機内で、お医者様いませんかって、まあ探す手間が省けるじゃん。まあ、そういう制度みたいですけどね。まあ、あくまでもこれ国内線じゃなくて国際線でスタートするってことらしいですね。
国際線？
国際線。でまあ医者が携わるわけなんで、まあ万が一ってこともあるわけじゃない。
万が一
悪くなるとか最悪の場合さ、まあそういう医療事故、まあ医療事故も起こる可能性があるわけよね。で一応医療事故に関しては全日空が対処しますと。故意または重過失の場合を除いてね。やっぱりそういうのがあるから医者さんもその機内とかであまり医療行為をしたがらないっていうのもあるらしいんですけどね。
でも必ず乗っとるとは限らないよね。
まあね、必ず乗ってるとは限らないんだけどね。まあそういうサービスを全日空さんは始めますってことですね。はい、それでは次のニュースですが、スキッチャン、ちょっと記事の順番が逆になりましたけど、こちらもトラベルウォッチャーって記事です。ネクスコ西日本、京都琵琶湖周辺、中国四国で乗り降り自由の周遊エリア乗り放題ドライブパス2016、3種類、7月から秋にかけてのフリーパスという記事が上がってました。これは高速道路一定額払っておくと乗り降り自由になるっていうのをどうも発売するらしいですね。ネクスコ西日本さんが。
バス？
バスじゃなくてETC です。高速道路料金。京都琵琶湖周辺、そして中国地方、あと四国、それぞれの地域で定額料金で高速道路の乗り降りが自由となるドライブパス3種類を発売すると発表しました。京都琵琶湖周辺のドライブパスはネクスコ中日本も共同実施しますということは、そうですね。対象地域により開始日は異なるんですけども、7月1日より順次開始していきますということですね。申し込みは6月1日に開始、 ETC を搭載した普通車と軽自動車、あと二輪車が対象となりますということですね。で、京都琵琶湖この辺のパスは7月1日から11月の30日まで、それから中国地方乗り降り自由になるのは7月1日から12月の18日まで、そして四国丸ごと乗り降り自由になるのが7月16日から11月の30日まで、まあ、それぞれ、期間がバラバラに設定されてるんですけどね。でちなみに京都琵琶湖この辺をぐるっと回れるのが、これは乗る場所によって違うのかな。普通車設定で最高で5,900円、安いと4,600円の設定があるのかな。それから中国地方乗り放題っ ていうのが普通車3日間プランで8000円から1万5000円これ平日ですね。で休日2日間プランっていうのが6000円から8000円の設定になってますね。それから四国丸ごとプランっていうのが これはなんかフェリーと抱き合わせもあるな、
うん、
レンタカー乗り放題とかなんかいろんな設定になってるね。使うシチュエーションによって結構ばらけますな。最低3700円から高いプランで7000円ぐらいか乗り降り自由で、あと瀬戸中央道とか淡路島側の橋も乗り降りができるみたいですね。これだから四国一周してみようとか中国地方一周してみようとか琵琶湖の周りぐるっと回ってみようとかっていうのには便利かもしれませんね。
うん、そうですね。
うん、はい、それではここから IT ネタに行きたいと思いますが、まず最初はギズモードジャパンさんの方にあった記事です。約350年前の絵画の中に iPhone が描かれているのをアップルのティム・クック CEO が発見という記事が上がってました。あ、これギズモードじゃなかった、ごめんなさい、ギガ人さんの方の記事ですね。
どこに？
これはですよ、何かの講演会の中でティム・クックさんがどうも話したらしいですけどもね、ティム・クック CEO はオランダの政治家ネリー・クルース氏とともに壇上に上がってですね、この政治家の方がですね、ある時ティムが走ってきた、こっちに来てみてください、絵画の中に iPhone が描かれているんですと私に言ったのですということは、そうですね。でこの絵を描いたのは、レンブラントという方みたいですけども、人が2人いますよね、
うん、
椅子に座ってる人と立ってる人、
うん、
右側の立ってる人の右手iPhone 持ってない？
iPhone かこれ、
iPhone 持ってるでしょこれ、
iPhone な。
350年前に描かれたこの絵に iPhone が描かれてるんですよ。
iPhone か、
あ、 iPhone でしょこれ、
これまあ iPhone だっていう風に前もって言われると iPhone に見えなくはないけど、
iPhone じゃなかったらこれ何に見える？
犬の餌。
え、犬の餌
だって犬がおるもん。
いや、まあ犬はいるけどさ、
だから犬が振り返って見た時、あれ餌くれるのかみたいな。
これはだって iPhone でしょ。
iPhone じゃないでしょ。いや、見え、 iPhone だって言われたら、あ、見えなくもないけど、
うん、
ちょっと無理がある
実はこれ手紙持ってるんですよね。
あ、
この絵にタイトルが一応ついてまして、日本語に訳すとですね、エントランスホールで女性に手紙を渡す男性というタイトルらしいです。
え、この人しかも男なんだ。
男らしいですよ
ね。スカート履いてるじゃん。
だって昔の人ってスカート履いてるあれもあるじゃん。
髪長いよ。
髪長いじゃん。
女装する人よ、男の人か。
いや、女装じゃなくて、今でもだってニュージーランドとかの民族衣装って男スカート履くじゃない。
ニュージーランド？
ニュージーランドのバグパイプ吹く人の。
バグパイプはニュージーランドじゃないよ。
ニュージーランドでしょ。
ニュージーランドはだってオセアニアじゃん。
うん、
バグパイプはイギリスとかの方でしょ、のスコットランド。
あ、バグパイプは、あ、そうか、スコットランドか。
何言ってんの？
いや、あのおっちゃんたちスカート履いてるじゃん。 バグパイプ吹きさん、
キャンディキャンディに出てくる人ね、
うん、あキャンディキャンディ僕はあんまし見てないか分かんないけどさ
うーん、見えなくはないな、 iPhone iPhone だっつって言われたら iPhone かもしれない、まあでもなんかそういう、うん、何お茶目な、いい、うん、なかなかいいお話ですね。
いいでしょう、うん、ということで350年前にすでに iPhone は発明されていたということらしいですね。
なるほど。iPhone だっていうところを見せるね。スマートフォンって言わずに iPhone だって。さすがクックさんだね。
う
ん、
そらそうよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。アップルシャファリだって。サファリテクノロジープレビュー5をリリースという記事が上がってました。本日アップルがサファリテクノロジープレビュー5をリリースしましたということで、正式リリースじゃなくて新しい機能を搭載してるからちょっと使ってみてねっていう感じでアップルがダウンロードして使えるようにしてるやつですね。これ誰でもダウンロードできますけどもね。で今回のバージョンは、JavaScript、CSS、Web API、Web Inspector、Media Security、Networking およびアクセシビリティに関するバグの修正とアップデートが行われていますということです。現在お使いの方または使ってみようという方はね、ダウンロードはこちらというところの、リンクから。ダウンロードページで飛んでいきますんで Mac で落として使ってみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、こちらは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ファイルメーカー iBooks ストアでファイルメーカー15トレーニングシリーズ、トレーニング教材ファイルメーカートレーニングシリーズ基礎編の無料配布を開始ということで、ファイルメーカー、すきちゃん使ったことあります？
いや何のことか分かりません。
あーデータベースソフトですけどもね、どういう時に使うかな。例えばま、あの前もって設定をしとかなきゃいけないんだけども、まあ、何かこう見積もりの依頼が来たと、例えば鉛筆10本ノート10冊の見積もりが来ましたよっていう時に、鉛筆10本ノート10本あ10冊って入力してやると、あ納品書とか請求書とか領収書とかがいっぺんにバーンと作れるようなものですよ。まあ設定しとかなきゃダメなんだけどね、
うん、
マイクロソフトでいうと、アクセスがファイルメーカーに似たような感じになるのかな。アクセスは使ったことない。
ない。
うん。なかったらどうにもなんねえな。まあこれの基本的な操作や、操作をまあ学ぶことができるテキスト、公式テキストみたいなもんですね。ファイルメーカーテクノロジーシリーズ、ファイルメーカートレーニングシリーズ基礎編っていうやつを、iBooks ストアで現在無料配布をしていますということはそうですね。まあ、これからファイルメーカー使ってみようかなっていう方は、まあ、無料でこれを使ってお勉強ができますよと。まあ、あくまでも基礎編なんでね、それ以降の多分応用編っていうのがあると思うんだけど、そこは買わなきゃダメですけどね。ただ確かファイルメーカーって結構値段するんだよな。
ここの下にあるよ、フットアマゾンの。
あ、値段？
うん。安いので24,000円。高いのは68,000円。
ドス時代にちょこっと触ったことあるけど、あの頃って多分10万ぐらいしたと思う。ファイルメーカー。
そうですか。
昔高かったもん。ロータス123も10万ぐらいしてたし。
わ懐かしい。
懐かしい。今ロータス123どこ行っちゃったんだろうね。
ロータス123って結構あれなんでしょ
う、ん、あの
知らない人は知らないよね。
ああ、まあね、知らない人は知らずに通り過ぎてるだろうな。
私はエクセルじゃなくてロータス123で習ったっけん最初。
あ、僕もあの最初に習ったのはエクセルじゃなくてロータスですよ。懐かしい。
もう全然わからん、覚えてないけど。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。au 5月31日の夏モデル発表会で長期契約者向けプラン発表へという記事が上がってました。昨日ソフトバンクが長期契約者向けに T ポイントをなんかくれるっていうの発表してましたよね、
うん、
で、au さんは今度の31日に夏モデルの発表会するんですよ、
うん、
でどうもこちらの中でその長期契約者向けのプラン、 これはプランだから料金プランなのかもしれないけどね、
安くしますよみたいなのかな、
うんうん、どうもそれを、発表しますよっていうのをね、 KDDI の執行役員の藤田源さんかなが明らかにしたということはそうですね。うん、まあ長期契約者になんかメリットないと長期契約してくんないよな。
うーん、
ただ乗り換えであのキャッシュバックみたいなのがなくなったから、昔みたいにキャリアをちょこちょこちょこちょこ変える人は少なくはなるんだろうけどな多分。
うーん、そうね、
うん、まあ au さんがどういう形の発表するかだよな。で一応 au さんの方からは資料には長期利用者向けプランはないが、来週5月31日 au の発表会がある、その場で長期契約者向けサービス料金を説明するという説明をしているということで、何らかの取り組みを発表することを明らかにしたということだそうです。まあこれは発表会がないと内容は分かんないって感じですね。
うん、
そしてもう一つ、au 絡みのニュースが上がってましたんで紹介しておきたいと思いますが、携帯ウォッチにあった記事です。30年分で600機種以上の携帯電話を収録、 au 携帯図鑑公開という記事が上がってました。KDDI は情報マガジンとして配信しているタイム&スペースというサイトにて30年分で600機種以上が収録されているという新たな図鑑形式のコンテンツ au 携帯図鑑を公開しましたということですね。 au 携帯図鑑は日本移動通信 IDO がショルダーフォンを発売した1987年から現在までのau の携帯電話の歴史を図鑑形式で振り返るコンテンツです。それぞれの機種は商品情報や当時のカタログのコピーも収録されており、電源を入れた際の起動音なども動画で視聴できるようになっていますということですね。図鑑には au ブランドに統合される前の IDO DDI セルラー通貨の機種も掲載しています。古くからのユーザーもかつて使っていた機種がきっと見つかるとしていますということはそうですね。ショルダーフォンから最新のものまでずらーっと並んでますよ。
すごいなこれ、
うん。立ち上げるとまず最新のものが出てきて、下へスクロールしていくとだんだんだんだん古くなっていく。
うん、
月ちゃん KDDI だったっけ。
そうだよ、
使ってたのがありますか。
ある、うん、今探しとるのちっちゃくてね見えないんですけど、うん、なんかパコって折りたたんだ時になんかこう着信とかがあると星座が光るやつだったんよ、う
ん、ああ液晶じゃなくって発光ダイオードかなんかが仕込んであるってこと。
なんかよくわからんけどその折りたたんだところの あのなんか部分着せ替えができるように何種類かあって、それがすごいお気に入りだったんだけど、
うん、
どこのやつだったっけ、
メーカ
ー、メーカーどっかにまだしまってあるよ、あれだ、え、なんだっけ、あ、落ちちゃった、なんだっけあれだ
どれだ、
あ、思い出せあれだっただ
からどれだっ
ていう、ね、なんだろう、 AU だった、
いや AU は
AU のね、
AU は分かってるよ、
なんやらなんやら言うの、なんやら、なんだっけ、なんか国際ローミングだっけ、それこそあの何、海外に仕事で行った時はそれだったんよ、
あローミング使って、
うん、1週間で1万5千円ぐらい払わていけん状態になったんだ、あれ、
最後の最後に写真送って、
そうそうそうそう、痛い目にあった、
痛い目にあったやつ、はい、ということで、まあ、KDDI 使ったことのある方はぜひこの中で自分が使ってた機種を探してみていただきたいと思います。
見たはないんだよね、
僕は KDDI は契約したことない、どこもどこもどこもというか、一番最初が NTT 移動通信もドコモの前だよな、で、あとは、あ、NTT パーソナルをちょこっと使ったことあるな、
NTT ばっかりってこと、
携帯電話はね、あのだからソフトバンク以外はずっと NTT ですよ、今でこそソフトバンクだけどね、KDDI は全く触ったことないです。
そうなんですね、
うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。
ちょっと固まっちゃったよ、
シャープロボホン開封から目覚めの儀式までということで、ロボホン発売になりましたよ、
あら、
覚えてましたか、
覚えてますよ、
こちら C ネットさんの方で、まあ、写真で、開封の儀をね、紹介していただいてるんですが、もう一つ、携帯ウォッチの方の記事もね紹介したいと思います。今日はロボホンの誕生日、東京青山にロボホンカフェオープンということで、買うと19万8000円なんでなかなか手が出ないんですけども、こちらの青山、東京の青山、
うん、
ここにロボホンカフェっていうのがね、期間限定かな、期間限定ですね、5月の26日から6月の7日まで、オープンしてて、ここ行くとロボホンに会えるそうですよ、
なんかあの猫カフェみたいな状態、
そうだね、このロボホンカフェ、もともとはですねロイヤルガーデンカフェ青山っていうお店みたいですけどね、こことコラボレーションして実施しているものだそうですね、ロボホンの世界観を表現するパネルで飾られた店内ではロボホンの実機が展示されます。ロボホン専門スタッフも待機しており、来店者の要望に応じてデモンストレーションを披露しますということはそうですね。カフェっていうけど、これ写真見るとなんかシェフもいるね、
うん、
コーヒーって感じじゃないな、これなんか料理もってことか、
上の、うん、なんかだってあるよ、ひな鳥のスパイシー焼きとか
だよね、
わ
あ、料理も食べれるんだ、
あ、デザートもあるな。
でカフェではコラボメニューも3種類用意されますと、そしてロボホンを連れて来店したロボホンユーザーには限定メニューのティラミスの無料引き換え券がもらえますとこれ写真上がってますけどね、ロボホンのティラミス、あ、待って、これはティラミス、
これカフェラテです、
これはカフェラテだね、だからティラミスはまたこれ別の写真にはないんだな、
ティラミスカフェラテの下にあるよ、
あ、ある、あ、本当だ、通常600円だけどこれがもらえるってことか、
ちょっと誰か行ってんや、ここお願い、いいな、
であとですねロボホンと一緒に写真を撮り SNS に投稿すると会計時にロボホンオリジナルシールがプレゼントされますということだそうですね。ちなみにカフェの営業時間11時から23時までデモンストレーションの実施およびティラミス無料引き換え券の配布時間は11時から12時までそして13時から19時までということになっているそうです。このシールいいな。
ちょっと期間が短すぎるね。
1週間ぐらいしかない。
2週間か。いいな行きたい。
ぜひ東京にお住まいの方行ってみてはいかがでしょうか。
結構お客さん来るかもね。
来るでしょう、期間限定だしさ。
これなんか順番待ち
外で並んで待たなきゃいけないかもよ。
いやいいな、いいないいな、
うん、はい。それでは次のニュースですけども、こちら家電ウォッチにあった記事です。シャープ停電時でも冷蔵運転を10日間維持できる蓄電池連携プラズマクラスター冷蔵庫という記事が上がってましたが、普通停電になると冷蔵庫の中のもんダメになるじゃん、
うん、
でもこの発想今までなかったよね。冷蔵庫にバッテリーを積むっていう、バッテリー積んどけば停電になっても中冷え続けるじゃん、
うん、
これをシャープが初めて発売するそうですよ。シャープは業界で初めて停電モードここだけ冷えるを搭載したプラズマクラスター冷蔵庫を6月15日に発売します。価格は税抜き48万円容量551リットルの6ドアの冷凍冷蔵庫だそうですね。でバッテリーを内蔵してて、冷蔵だと10日以上冷凍の方は4日以上連続運転が可能になるそうです。
48万。お一人様用にちっこいのも作ってほしいけどね。
これできるよな、本気になれば。本気になればっていうか停電になって困るのって冷蔵庫ぐらいですよ。やっぱり他の電化製品で停電になったからって何か実害が出るもんっていうのはあんましないじゃない。冷蔵庫だけは停電になった時にもろ実害が出るじゃない。
実害？
中のもんが冷やしてたもんが冷えなくなって食べれなくなったりするじゃない、
うん、
そして見たら冷蔵庫にはバッテリー内蔵を標準にすればいいような気がするけどね。
これをきっかけにそうなっていくのかもしれないけ
ど、
いやこれはいいね、画期的だね。
これは目の付けどころがシャープだね、
うん、
なんか以前そんな CM があったけど。
あったあった、
これはシャープさんお見事って感じですね。ただまあお値段がねお見事なお値段ですけどね
まああれじゃない、夏のボーナスの時期になってきたけ買う人は買うでしょ。
まあね、
入る人は買うでしょ
かもね
うーんでもいいね。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは
AV ウォッチさんですね。
AV ウォッチさんの方に記事ですね。360度動画配信360チャンネルスタート、中途 ANA 機体工場などという記事が上がってました。コロプラは 100% 子会社360チャンネル、あ、コロプラの 100% 子会社360チャンネルはオリジナルの360度動画を配信するサービス360チャンネルを 26日よりスタートしましたということですね。この360チャンネルで配信する動画はバラエティ、旅行、ドライブ、パフォーマンス、体験、ドキュメンタリーの6つのカテゴリーです。合計20コンテンツ以上のオリジナルコンテンツを用意、チュートリアルなどの人気タレントやブレイク目前のアイドル、パフォーマーなどが出演する番組もラインナップ。360度全方向へ自由に視点を動かせ、あたかも動画の中、動画内に自分がいるような臨場感あふれる視聴体験を楽しめるということだそうで、これもサイトなんですよね。下の URL のとこに360チャンネルっていうのがあるんで、www.360ch.tv っていうとこ、ここへ行くとですね、今開くと全日空の整備工場とか機体工場か、あとは熊本地震の被災地の動画、
うん、
あとはチュートリアルが出てるバラエティ番組みたいなのもあったりするんですけども、この動画を例えば iPhone とか iPad でタップしてやるともうすぐ動画が再生始まるんですけども、動画再生中に iPhone の向きを変えてやると、その自分の後ろの方向とか360度全部自分で見ることができるんですよ。だから熊本地震とかだと道路で映した映像なんですけども、左右に振ってやるとその実際の地震で被害を受けた建物とか、あと全日空のこの工場、機体工場見学ってやつは整備工場の中をぐるりと自分で見たいとこを見ることができますよ。なかなか考えたなって感じですね。だから iPhone とか、あとまあ Android の携帯でもいいと思いますけども、加速度センサーを中へ搭載してたら多分どれでもいけると思います。 iPad でも、気になる方はぜひお試ししてみていただきたいと思います。
iPhone6 でも見れるの？
6でもできます。
うーん、
はい、それではちょっと待ってね。それでは、よいしょ、あれ、記事が出てこなくなったぞ。あ、出た。それでは iTunes コードのお得情報を2件紹介したいと思います。まず最初はセブンイレブンさんですね。5月の25日から5月の31日まで全国のセブンイレブン各店で iTunes カード1500を7個で購入すると、後日150円分の7個ポイントが付与される、150円分7個ポイント漏れなくプレゼントを実施していますということですね。これ対象になるのは1500円のカードのみです。で、7個ポイントで150円還元されるというサービスのようですね。
珍しいね、1500円だけって。
そうだね。そしてもう一つ、こちらはファミリーマートさん、5月26日から6月1日までファミリーマートで3000以上の iTunes カード、これはバリアブルも含みますが、購入された方にもれなく 10% 分のこちらは iTunes コードがプレゼントされます。対象カードは3000以上ですんで、固定額面の1500円、それからバリアブルの1500円から2999円までは対象外ですのでお気をつけください。以上じゃなかった、
は、
あ、いいわ、以上、空海 IT ニュース5月26日でした。それではエンディングに行きます。
はーい、以上じゃなかった。
仕事から毎日配信し うも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
まず最初にですね、Facebook の空海の方にコメントをいただいてますんで、くすきちゃんを紹介してください。
はい、ドルビーさんが書いてくれました。
はい、
SNS 自粛中ですが、すきちゃんのお友達に起きた Amazon に関するトラブルについてコメントします。で、私も時々やってしまいますってことなんですけど、ちょっと割愛させていただきまして、
うん、
まずはサポートセンターに電話です。 Amazon Japan に注文しているはずですので、会話に不自由することはないはず。ただし直接米国や英国に注文しているのであれば、英語で問い合わせするしかありません。配信を聞いた範囲では直ちにキャンセルリクエストをしているようなので、返品を認めてくれると思います。どちらを返品とするのか、オーダー番号に気をつけて開封するように。返品は Amazon 独特の手順がありますので、そちらを参照してください。それではまたバイビーということでいただきました。
あ、ありがとうございます。Amazon Japan での注文だよね。
うん、もちろん。
だからまあ、やり取りは日本語で大丈夫ってことだよな。
うん。
Amazon とのやり取りはね。
ちょっとね、今日はお話ししてないんでね、また明日ちょっとなんか進展あったかどうか聞いてみようと思います。
そうだね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもドルビーさんもしょっちゅうやるんだね。
ドルビーさんは多分すごいなんかハードユーザーなんだと思うよ。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ですね、ガンちゃんとシロクマちゃんは下見っていうことで、
うん、
下見っていう言い訳をして飲んでますけど、シロクマちゃんが、東洋美人を口説き上手笑うってことで、東洋美人っていうお酒、
うん、と口説き上手っていうお酒、
へえ、そういう名前のお酒あるんだ。口説き上手、このお酒を飲むと口説き上手になれるのかね。
そういうことじゃない、それかこれを飲ますと口説き落とせるってことか。
そりゃ飲んでみたいですな、
月ちゃんが、
みっちゃんが。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからガンちゃんも、あがりは明太子茶漬けってことで、
うまそう、
明太子入ってんだ。大人のお茶漬けですな。
はい、ありがとうございます。
結局ここでやるんだろうか、
じゃないのかな。
いいね、いろんな店があって、
うん、
はい、ありがとうございます。そして1274回が上がって、おバカさんが、配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おバカさんの代わりに言うと、カウント26ですね。
うん。
はい。それからガンちゃんが、配信お疲れ様でした。では早速ってことで、これは飲んだ帰りですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。寺友さんは、も聞いてくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんも聞いてくれてます。仕事の前に聞いてます。山口市は今日も小雨。はっきりしない天気です。
はい、ありがとうございます。
なんかちょっと梅雨っぽいよね。
うん、
はい、ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、1273回から1274回を拝聴、電車遅延120分間車内、なんか人身事故のやつ、
かな、
お天気お姉さん安定感のある予報を売りにトライしては笑。これからの視聴者は高齢化、若い予報士ばかりがいいわけではない。いける気がするおいおい無責任なこと言うなよあこのね安定感のあるっていうのがちょっと引っかかるな。それは、ね、体系的なことですか。
重心が下にあるってこと。
あるある
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうしようかな。でも私関東にお引っ越しせなきゃいけないよ。
そういうことだね。
ずっとお天気お姉さんじゃないです。あの期間限定でしょ。あれも
2年契約とかじゃないのかな。2年か3年契約。
その後私どうするんよね、はい、
その後は今度はお天気おばさんになる。
おばあさんありがとうございます、はい、いっちゃんが1274回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして新製品ってことで、渋谷のラジオを聞くために移動してきました。微糖の缶コーヒー。渋谷のラジオ、
渋谷のラジオってどういうこと。わかんないな。
なんかどっかで渋谷でやってんのラジオ。
わかんないコミュニティラジオかな。わからないね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから丸 M さんが、海外通販でのトラブルは面倒ですよね。アマゾン経由でも直接業者に交渉しろと言われたこともあります。お金さえ引き落とさ、お金さえ被害はないのでカードのチャージは適宜確認してます。直近ではチャージ後に先方よりキャンセルされ、その後一向に振り込みがなかったり。
はい、ありがとうございます、今これ僕そのコメントの内容よりもね、
私ね同じこと思ってる、下に矢印ついたやつが、
なんでこんなとこ矢印出てくるのこれ。
どうやってこれこの変換したんだろうと思って。
これ普通にアマゾンってアルファベットで打ったらあの矢印が下へ勝手につくの。
あのマレームさんが使っとるその変換ソフトなんかな。
へえ、これどういうこと。
これうち変換しても出らんもん。だけ私もそれに食いついた。やっぱり同じとこに食いついたね。
うん、え何これと思って。
マレームさんの何のやつ使ってんですかこれ。
へえ、何これ。
ちょっとやっぱり同じとこに目がいったんだね。
マレムさんこれどうやって出すのこのアマゾンっていう文字の下の矢印。え不思議。
それにびっくりしたよねやっぱり。
うん。何が起きたんだ。
やっぱり同じこと思ってた。
はあ。この謎が解ける方。教えてください。
びっくりです。これにびっくりした。
びっくりポンだわ。
びっくりポンってなんだっけ。
びっくりポンって朝の連ドラでなかったっけ。
え？
朝の連ドラ。あのジェジェジェみたいなもんや。あのジェジェジェさんなんか。
ああ。うん。
引退買った話だな。
なんかあの独立なんかその変なおばさんに引っかかったんでしょ。
うん、なんか結局あれだろ、スマップと一緒だろ。
え、
自分を育ててくれた人が独立してそっちへなんか移ったんだろ。
え、そうなん、それは知らない。
なんか演技指導してくれた人についてなんか個人事務所を作っちゃったのが元々のトラブルらしいぞ確か。
うーん、
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今日一つネタがあります。
お、ほなすきちゃんからどうぞ。
今日お昼にね、
うん、
会社の友達が変わった飲み物を手に持っとったんよ、
う
ん、で何それって言ったら、ただでもらったって言うけ、どこでって言ったら、詳しくは LINE を見てねって言うけ、 LINE を見たら、
うんうん、
知っとる人は知っとるかもしれんけど、
うん、
ジョージアのコールドブリューっていう、
う
飲み物で、
うん、
LINE でシェアしたら1本もらえるんだって。
どうやってもらうの？コンビニかどっかで？
うん、なんかわからんのに、それが実は私もでもね今ねそのページを今見つけて開いたんですけど、
うん、
なんかねその LINE のジョージアコールドブリューっていうなんか記事シェアしとる子って、
うん、
今すぐ当たる33万名様ってなんかね6月5日までなんだけど、うん、ジョージアコールドブリュー新発売を記念しプレゼントキャンペーン開催、製品の3つの特徴から気になるものを1つ選び LINE のタイムラインにシェアしてキャンペーンに参加しよう。ローソン、ファミマ、サークル系サンクス、ミニストップのいずれかのジョージアコールドブリュー引き換え券が当たります。なんかね3種類あってその気になるやつをシェアするといいらしいんですよ。
おお。
気になるやつとか同じ商品だけどなんかその記事が3つあって、
うん、
その中でなんか気になる一つを選べて、で今ちょっとやりますね、タイムラインにシェアする。
ほうほうほう。
投稿、あ、だからシェアが完了すると受け取り可能なコンビニを選択して抽選するボタンをタップしてください。でさっき紹介した店が出るので、うん、私はローソンにします。で抽選するを押すと、
うん、
外れ、え？あ、残念、抽選に
残念
っていう。で一応これ私ツイッターにツイートしておきますね。あのフェイスブックしてない人もいるんで、
うん、
空海でしとこうか。いや空海じゃない、私のにしとこう。マジか、なんで外れるんや目が点になった
残念。
問題はパスワードをちゃんと覚えとるかだよな。あ、だけこれにシャープ空見つけとこうか。
ああ。
シャープ空見つけたらダメかな。いいよね。
いいでしょ。
で、つぶやいておきますか。ちょっと待って。ちょっと待って。え、シャープさん入れられんの？あ、変なところに入れたきゃダメなんだ。ちょっと待って。なんか喋っとって。
一番ケツ入れればいいんじゃない？
いや、やばい、変換が。
変換？
待って。
普通にアルファベットで入れれば。
一番お尻につけんといけんでしょ？
開業してね。
変なところにつけとったけど、ちょっと待ってよ。
うん、
これでベスト完了。ログインしてツイート。
まだ上がってこないぞ。
待ってくださいよ。
はやはやはや。何を手間取ってるのかな。
ログインし、あら、パスワードが違う。ちょっと待って。
なんじゃそりゃ。
あ、オッケ
ー。上がった？
上がった？
いや、上がってこないよ。
あれ、なんで？ダメじゃん。できないの？
来ないよ。シャープその海で。
待って、もう一回。やり直す。あ、また変なとこに入った。なんでさ、ここに入るわけ？これなんかバグってんの？選択するの？
バグっちゃおらんだろう。
ベスト。来た。ツイート。はい。ツイートした。
ツイートした？
うん。してよ。
見てみて。さあ、どうかな？
シャープ空見。
上がってこないよ。
でも下も、シャープ空見に上がらんの？
うん。
なんでやねん。
反映されてないよ。
あれ？なんでだ？なんでだ？でもちゃんとしたよ、今。
来ませんぜ。
ん？
あ、来た。来た来た来た来た。
外れたっけ？
いや、来てる来てる。反映がちょっと遅かったんだな。 あこれね、
はい、
でこれをどうすればいいの、これをどうすればいいのかな。
ここでさ LINE 限定って下に出てくるじゃん、開いたら。
あ
ここをタップしたらいいん今すぐ参加、
今すぐ参加をタップすると、あ LINE で開きますかってきたね。
追加ジョージア追加してないけ外れた
かな、ジョージアを追加しなきゃいけない
んだ、だけ外れたんかもしれん。
ああでこのジョージアの中で今すぐ当てようか、今すぐ当てよう、タイムラインにシェアして抽選、これは、あ品物は、
品物は一種類しかないけど、どれをツイートするかだよね。あ、抽選済みだけできんじゃん、私もう。マジか。マジ？一回きり？ふざけんな。
そういうことだろうな。
腹立つ。
ファミマにしといてみようか。ファミマ抽選。でででででででで。
外れ。外れ。
おめでとうございます。公式アカウントの LINE ギフトお知らせから LINE よりコンビニ店舗の引き換え券を受け取ることができます。
なんで私外れたの、もしかしてジョージアをあれしてなかったっけ皆さんジョージアをちゃんとフォローしてからやって
る、こういうことじゃないと思うけどな、
なんで
僕は買ったみたいですよ、
私なんでしょうか、それ私のだけねよこせよ、
当たっちゃった。でもファミマそっちにないじゃん、
だけどいいじゃん、土曜日にそっち行くんだけ
ど明日飲んじゃおう
私が紹介せんかったら知らんかったでしょ、なんてそんな、
そうだ、ね、
半分ぐらいのマシンさえやちょっと
そうなのかい、
あのねいいこのね、この今日の空海の収録聞いて、あそうなんだって知らん、スキちゃんが言ったがためにその事実を知って抽選で当たった人は半分だけ飲んで半分送ってください、
怖っさあみんな当たっても当たったって言っちゃダメだよ
はい、なかなかいいネタだったでしょ、
なかなかいいネタだねじゃあ私の方もネタを披露しときますか、
どうぞ。
世界一でかい砂時計ってスキちゃん知ってる、
今のサンドミュージアム、
そう、
あ世界一なの、
あれギネスブックに載ってるんですよ、
そうなんや、
世界一でかい砂時計で、これに対抗してですよ、
うん、
鳥取がですよ、鳥取市がですよ、
なんで鳥取なんや、
砂時計を作るそうです、
あやれやれ
高さ8メートルの巨大な砂時計をJR 鳥取駅前に設置する計画を持ってるそうですよ今。でこの度実物の4分の1の大きさの試作機、これが完成して今鳥取市の商工会議所で公開されてるそうですよ。だからまだできてないんですよね。
なんで山陰同士で張り合うかな。
鳥取砂丘の砂を使うみたいですよ。
あ、なるほどね。
うん。で、ちなみに今ギネスに載ってる2万のサンドミュージアム、こちらの砂時計は 5.2 メートル。これを抜いて、8メートルにするのか。ただね、2万のサンドミュージアムってあれ1年時計ですよね。
うん。
で、毎年大晦日にぐるっとひっくり返すんですけども、こっちの鳥取は1時間時計らしいですね、8メートルなのに、
すごい速さで砂落ちるんだ
まあそういうことなんでしょうね、だから作りやすいんじゃない、砂が落ちる一番細いとこ、そこそこの大きさで作れるんだね、
うん、
1時間時計ならということらしいですよ、鳥取がギネスブックを狙おうとしてるみたいです。まあどっちも砂を観光に持ってきてるからな。
うん、
ニマサンドミュージアムは泣き砂、 キュッキュッキュッキュッなくすなを、まあ、観光に持ってきてるけどね。鳥取砂丘はまあ砂そのものあそこは泣き砂とかってないでしょ。
ないです。
ただでかい砂丘だって話でしょ。
うん、
あの日本で2番目の砂丘だよな。
日本一じゃないの。
日本一じゃないですよ。あの東北の方に日本一の砂丘があります。
そうなん。
ただしそこは自衛隊の演習場なんで一般の人は入れないんですよ。だから一般の人が入れる砂丘では日本で一番大きいのが鳥取砂丘。
結構有名ですよ。
うん、でその鳥取砂丘よりもでかい砂丘があるっていうのも結構最近有名になってきてるよ。
うーん、
テレビとかで取り上げられるんでね。はい、ということでまあ山陰で競い合ってるぞって感じですけど、もう一つネタを拾ってきてるんですけども、タバコが一箱2020年に2200円に値上がりすると
2200円。
ただしニュージーランドの話ですけどね。
そうなんですね。
ニュージーランド政府が2017年から毎年 10% ずつ値上げしていって2020年には2200円にしますと、まあ、日本円でね。
うん、
この2200円というのは世界で一番高いタバコになるみたいですよ。うん、じゃあ今現在世界で一番高いタバコはどこかって話なんですけども、今一番高いのはオーストラリアだそうです。タバコ一箱あたり日本円で約1981円、まあ2000円ですね。
高いね。
うん、で2位がニュージーランド、現在1804円だそうです。これを上げていって世界一の高いタバコにするみたいですけどね。で3位ノルウェー、4位イギリス、5位アイルランド、6位カナダ、7位フランス、8位スイス、9位パプアニューギニア、そして10位がスウェーデン。スウェーデンが1箱1002円だそうですね。日本はまあ400、高いので450円60円。安いのだと390円ぐらいのがありますけどね。そうしてみると日本のタバコはまだ安いんだなって感じだね。安いから禁煙できないんだよな。日本のタバコも一箱1000円とか2000円とかって言われたら禁煙できるんだけどな。
なんか一人で答えてますよそれネタですか。
ネタです。そんな高いタバコは吸えねえよって感じですよアメリカも確か1000円ぐらいするんだよな。
そうなんだ。
あの一箱ね、20本入りが、うん、ということでタバコを吸う皆さん、だんだん肩身の狭い思いをしなきゃならないみたいですよ、うん、はい、
以上空海 IT ニュース5月26日でした。それでは
おいおい、
お届けしたのは
僕は一箱1000円になったらやめます、のみっつぁんと、
のすきちゃん。さっきジョージ当たらんかった時めっちゃ気分悪いよ、みなちゃんと半分よこすんよ、のすきちゃんでした。それではあのちなみにそのボトルにはくれぐれも口をつけないように
どうやって飲むんじゃ
よ、コップに移せよでは皆さんまた明日、三四、
ただものだんだん、
そんな
LINE ギフトお知らせがちゃんと来てるよ。
何の？
あ、さっきのコーヒーの。
あ、よかったね。私のおかげでしょ。
そうだね。
なんで私に当たらんかね、おかしかろう。もう絶対このコーヒーさ、あ、苦いって言うたよ。でもなんか白い方もらっとったけど、なんか白
と黒と黒と、なんか2つある。
うん、白いボトル持っとってすごいなんかボトルがおしゃれなんよね。あのちょっとスリムで。
あのコンビニのショーケースでは見たことあるけどな。
そうなんだ。
うん、
でなんかすごいなんかボトル見るだけで美味しそうだねって言って、なんか早速飲みようだったけど苦って言ったよ。
苦いの好きちゃダメじゃん。
うん、全然私でも絶対当たらんかったけど買おうか
or at OmniIDNews.com